それではインタビューを始めます。 A さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず A さんが障害者になった原因とその症状について聞かせてください。
あれは僕が26歳の時の冬でした。友達とみんなでスキー旅行に出かけ、スキーをしていてリフト近くまで降りてきた時に後ろから追突され、相手の体が首を直撃しました。起き上がろうとしたのですが、手足が動かなくなり、その時から障害者になりました。
では、その事故で A さんの体はどのようになってしまったんですか？
首の中に内出血を起こし、手足の不完全麻痺で、手足の機能をほぼ失ってしまいました。障害の特徴として、下半身だけではなく、上半身にも不自由が残ってしまいました。しかし、幸い指の機能は失わず、箸や鉛筆は使うことができ、今では腕力は弱い程度に回復しました。
楽しいはずのスキー旅行、こんなところでここまでの事故になるとは、やはり普通は想像もできないと思います。現在、日本には10万人以上の脊髄損傷者がいます。一番多い原因は交通事故です。しかし、A さんのようにスポーツや転倒などの原因もあるのです。車のようなものすごい力がなくてもここまでの怪我を負ってしまうことがあります。ではその事故の後のことについて聞きました。聞いてください。その障害は A さんの生活にどういった影響を及ぼしましたか？
だいぶ変わりましたね。その事故が起きた当時、結婚を考えていた彼女がいたんですけど、こんな体になってしまって、いろいろ話した結果、別れることになりました。
趣味や夢、生きがいどころじゃなかったわけですね。
それどころじゃなくて、精神的にも肉体的にも生きるか死ぬかの状態が3ヶ月ほど続きました。
事故が起きた時、自分の体をどのように感じましたか？
背中から腰にかけて、まるで大きな鉛をくくりつけられたみたいな感じで、すごく重かったです。それだけじゃなくて、金縛りのように身動きが取れず、寝返りも打てませんでした。それからの数週間は、なかなか寝つけず、動かない自分の足に、動け、動けと何度も命令はしてみたんですけど、ピクリとも足は動きませんでした。
その時は、歩けなくなるということを知らされていたんですか？
まだ知りませんでした。それまでの人生で大きな病気や怪我とは無縁だったし、脊髄損傷や頸椎損傷についての知識も全くなかったので、リハビリは必要だろうけどすぐに歩けるようになると思っていました。
ではその事実を知った時どう思いましたか？
最初は信じることができませんでした。ですが排便しても気づかず、お風呂に入っても熱を感じることができない自分の体を目の当たりにして、次第に理解していきました。
その時はどういう心境でしたか？
それはひどいものでした。まずあの時あの場所に行かなかったらとか、医者がもっと優秀だったらとか、そういう考えがずっと頭の中にあり、なんで僕はこんな目にとも思いました。あと何をするのにも人の手を借りる必要がある自分に、生きてる価値はあるのかな、なんであの時は心臓も足と一緒に止まらなかったんだろうとまで思いました。それからは子供の頃や学生時代に元気に走り回っていた自分をよく思い出しました。この時ほど自分を見失ってしまったことはありません。
そんな A さんが前向きにリハビリに向き合うようになったのはなぜですか？
たくさん理由はありますけど、一番のきっかけは僕よりも重症な女の子との出会いですね。彼女は中学の体育の時間に平均台から落ちて首の骨を折ってしまったそうです。彼女を最初に見た時、僕は自然と彼女に頑張ろう、一生懸命頑張ろうと声をかけていました。彼女との出会いで僕の今まであった心の迷いが吹っ飛びました。
その出会いがあったからこそリハビリを乗り越えることができたんですね。
そうですね。 あと同じ訓練室で汗を流しているみんなは本当に一生懸命で、みんながいたから乗り越えられたというのも大きいですね。
自分の足がそこにあるのに思うように動かないという事実はやはり想像もつきません。人間生きていれば後悔することが多くあると思います。しかしほとんどの人はこれほどの後悔を経験することはないでしょう。この A さんの話を聞いて、自分が健康であるということのありがたさや、それを失った時の苦労を感じることができました。歩くという一見当たり前の機能を失うと、自分の存在意義さえ見失ってしまうこと、そして人はそれを乗り越えられるということを教えてもらいました。次に A さんが退院してからのことを聞きました。聞いてください。